アリスさん、アリスさん、
はい、
いた、
いた、
いました、こんばんは。
実は、
はい、
こんばんはです。
実はどうされましたか。
実は、
はい、
いたんですけど、
はいはいはい、
なんかちょっとタイムラグが激しいなと。
あ、そうなの。
うん、
ちょっとほんだら、あの、私のカエルの歌に合わせてアリスさん臨床してみてください。いきますよ。せーの、
はい、
カエルの歌が聞こえてくるよ。
が、
が、
が。
まあ、許容範囲じゃないですか。
え？
まあ、許容範囲じゃないですか。
そう？
うん、多分大丈夫だと思いますよ。まあ、リアルタイムな臨床っていうのは、音声通話では、まあ、基本的には不可能なんですけど、
うん、
まあまあ全然許容範囲じゃないかなと思います。というわけでアリスさん、こんばんは。
こんばんはです。
今日はいましたね。
いたのよ。
いたですね。いましたね。はい、ですね、なんだったっけ、今日からですね、ちょっとね、放送というかやり方を変えてですね、コメントビューアーをちょっとね、うん、新しいものをちょっと、実装してみたんですよ、
うん、
でそれがちょっとうまく動くかどうかっていうのが非常に気になるところでございますけど、はい、うん、動いてるのかな。ちょっとコメジェネ表示、あれ、ダメ臭い、ひょっとして、あー、来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た、はい、来ました来ました、はい、というわけでですね、コメント表示ですね、ちょっとその前回に比べてちょっとだけね、もっと右の方まで表示されるようにですね、調整しました、うん、はい、長さとかですね、そのあたり、いろいろとね、確認しないといけないところが多々ありますけど、まあまあまあ今のところ問題なく表示できてるのかな。ちなみにですね、今回から一応、いやよというか、まあ何でしたっけ、非表示設定にしてない場合ですね、一応ユーザーさんの、お名前も一緒に表示されるようになったみたいです。
ほう、
はい、ですんでね、匿名でコメントした場合、したい場合は、いやよチェックに入れといてもらってですね、そしたら匿名さんで、コメントされますので、はい、うん、というわけで、まあ、これね、意外と便利なことにですね、
はい、
はい、まあ、今後ちょっとそのやっていく予定な YouTube とね、ニコ生同時配信ですね、
はい、
する場合、どっちのコメントも拾えるというね。
あ、なるほどね。
はい、どっちのコメントも拾って画面に表示することができるっていう。そう、あ、まあ、どっちのコメントみたいな設定をすることも可能です。そう、ニコ生からいただいたやつとその YouTube からいただいたやつ、色分けしたりとする、
区別はできる、
色分けしたりすることもできます。まあ、今はですね、特にしてないんですけどね。はい、というわけでですね、ラジオ始まる前から、広告いただきましてありがとうございます、チリコさん、
そしてですね、
ファミリアさんですね、広告ありがとうございます。現在第14位にランクインしました。はい、というわけでですね、私も自作自演していきたいと思います。
ありがとうございます。
自作自演していきたいと思います。はい、お刺身野菜ということでですね、はい、こんにちは、お刺身野菜ということでですね、うん、今日も眠気に勝てないので、おやすみ、何でしたっけ、今日もね、今日は眠気にかけないので、子守唄、子守唄にしつつおやすみなさいっていうことでですね、はい、おお、最初から具が入ってるってね、アリスさん最初から具が入ってるらしいですよ。
具、
はい、最初から、魂が、アリスさんは今日は最初から魂が入ってたらしいですけど、
魂は具、
はい、アリスさんの魂は具ですね。ちょっと大きさ調整、はい、コメントジェネレーターの大きさを調整しつつですね、はい、というわけで、自作自演をしていきたいと思います。ですね、チケットがいっぱいあるんですよ、私。 はい、クリエイターズ応援チケット5000ポイントやっほ
ね、ぐらしいです。
いや、あれですよ、くじ引きで当たったんでね、5000ポイント、ね、
そうなの、
はい、くじ引きで、そうですよ、コメント用のコメントというか、
なん
かすごい
ね、
応援じゃない、ニコニ広告用のね、その福引きをそのデイリーで引けたりするんですけど、それがね、意外と、うん、
当た
ってるか、5000ポイントゲットしたんでね、もう自作自演しとくしかないでしょ。
5000ポイントそのまま現金化できたらいいのに。
そうですね、このまま現金できたらね、すごい嬉しいんですけどね。ですんでね、自分の、ありったけのポイントをですね、期限が近いやつはですね、うん、もう片っ端から全部ぶっ飛んで自作自演でね、生放送ランキング1位を目指したいと思います。いや、ほい。
なんだか、どういう企画なのか分かんない、それ。
ん？いやー、いいんじゃないですか。自作自演でね、ランキングトップを目指すというね。まあ、お、200ポイントが7枚もあるで。
え？
200 ポイントのチケットが7枚もあるで。
7枚もあるのか。
はい。ね。まあ、まさかの現金化できればいいんですけどね。まあ、レイブンズナイトもですね、今後ちょっといろいろと、YouTube の方にもですね、展開しつつ、収益化を目指していきたいと勝手に思っておりますがね。はい、まあ、その辺のね、話も この後できるかなと思いますんでね、このままお持ちいただければと思います。というわけでですね、レイブンズナイト今日は、第何回放送でしたっけ、
今日は
587回放送
です、ね。587
回放送です。あ、ちなみにですね、このコメントなんです、うん、コメントビューアーなんですが、大公開時代オンラインの画面を消した、はい、今まではその3行表示だったんですけど、はい、うん、大公開時代の画面を消したらですね、どんどん上の方まで、表示されていくようになってます、
うん、
はい、今まではその3行までしか表示されなかったんですけど、
あ、すごいすごい、
はい、これでですね、確かね、上てっぺんまで行きますよ。
あ、すごいね。
はい、ですんで、まあ、
ね、
一応コメントをね、確認するとき、ね、コメントバックにね、おしゃべりするのも OK ですし、まあまあ、ね、何でしたっけ、まあ、ニコ玉、こちらの放送に関しては、大公開時代オンラインのね、ことも交えていきたいと思いますんでね、こんな感じで、だらだらと進めていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、というわけで、レイブンズナイト、第587回放送、録音ボタン押してるね。はい、というわけで、今日もよろしくお願いします。こんばんは、レイブンズナイトの時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に US サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する温泉に入りたいラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
温泉行きたいけどなかなか行く機会がないアリセラフンです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。というわけでですね、アリスさん、早速本日のお題を紹介したいと思います。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん、ドン、本日のお題は、温泉じゃない、お風呂、温泉です。はい、本日のお題はお風呂、温泉ですけど、まあまあ、わかりづらいかなとは思うんですけどね。まあ、簡単に言えばですね、まあ、自宅のお風呂のこととかですね、まあ、おすすめ、ここの人をおすすめだぜっていう、そのおすすめの温泉とかですね、あと、まあ、シャンプーとかボディーソープとかいろいろあると思うんですけど、そういったもののおすすめ銘柄とかですね、まあ、お風呂グッズ、まあ、シャワーヘッドね、このシャワーヘッドおすすめだぜとかね、なんか最近だと浄水機能のついたシャワーヘッドがあるらしいですよ。
あ、それは結構、
そう、なんか何でしたっけ、カルキにちょっと肌が弱い、負けちゃうっていう人なんかには、その浄水機能付きのシャワーヘッドとか とかですね、うん、まあ、温泉あるあるとかですね、そういったもの、まあ、お風呂、温泉に関する話題だったら何でも OK でございます、ぜひぜひご投稿ください。そしてですね、コメントに登録いただくのも OK ですし、一応レイブンズナイトと検索していただければレイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらのお題のコーナーにですね、書いていただければと思います。はい、というわけで、私の名前で画面ジャックしないように気をつけますっていうねコメントいただいてますが、画面ジャックしてくださいよ。
いやいやいや、
自己主張はしていただけ
どんどん、
ね、自己主張はどんどんしていただければいいと思いますよ、アリスさん。はい、アリスさんですね、あのアリスさんが電波をビビビッと受信してですね、アリスさんが放送ジャック
10個でもいいよ、100個でも、
そうですね、ガンガン、ジャックしていただければと思います。まあね、意外とね、そう、うん、この大航海時代オンラインのゲーム内でですね、そのチャットルームなんかも用意してるんですけど、そちらでですね、随分と話が盛り上がったりしてることよくあるんですよね。
全然別の話題で盛り上がってたりとかもね。
そうでね、そっちもね、
なかなか自由でいい感じ。
はい、そっちはね、あれなんですよね、画面内にちょっと表示することができないんですよね。
なんで？
その何でしたっけ、チャット自体が何でしたっけ、あれ、このコメントビューアーで読めないですから、読み込めないですから、もちろん。
コメントビューアーのところで隠れちゃうってこと？
いや、見ることはできるんです。そうだから、大航海時代オンラインのゲーム内で盛り上がってる話をね、画面上に表示できたら一番いいんですけど、まあ、それはね、他のチャットとかも混じってますから、なかなかね、そう、まさに大航海時代のゲーム内のチャットをコメントビューアーなんかに載せれたら一番いいんでしょうけど、さすがにね、それ、そこまではできないっぽいんでね、まあ、その辺はゲーム内の話題はちょくちょく、拾っていきたいと思う。
チャットって表示とか非表示とかできなかったっけ？
忘れた。まあ、どちらにしろですね、そちらに関してはゲーム内のチャットを、表示するっていうのは、いわゆる何でしたっけ、マナー違反じゃないですけどね、そういったのがあるっぽいので、ぜひぜひ、まあ、マナーというか謎ルール的なね、なのかもしれませんけどね、というわけで、ガンガン、ニコ生の方
で。主張したいときはこう、ニコ生とかね。
そうですね、コメントの方で、バンバン、書いていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、というわけで本日のお題は、風呂、温泉でございます。一応ですね、大航海時代オンラインゲーム内では、リスボン、EOS サーバー、港前が放送ブースとなっております。はい、というわけでですね、今日もやっていきましょう。あ、ちなみにですね、こちらのラジオ大航海時代オンラインのゲームの実況放送などではございません。2人でダラダラと雑談していく、あとお題に対する投稿をね募って喋っていくような、そんなラジオ番組みたいなのでね、ゲームの合間にでもゆっくり聞いていただければと思います。はい、お二人の購入いただいたのでほどほどに、いただきましたのでほどほどにします。ご迷惑にならない程度に、迷惑になることなんてないと思いますよ。
むしろ盛り上げてくれると嬉しいです。
ですね。はい、というわけでですね、この放送、ぜひぜひお友達の方にですね、拡散していただければと思います。まあね、一応ね、まあ、YouTube に展開するとも言ってますけど、基本的にはね、レイブンズナイトに関しましては、ニコ生と YouTube の同時配信みたいな感じでですね、やっていこうかなって思います。そしてですね、今まではまああんまりね、何でしたっけ、音声のみみたいな感じになってましたけど、まあね、動画とかもいろいろと交えつつですね、ダラダラと喋っていけたらいいかなって思ってます。はい、
うん、
はい、というわけでですね、今後の発展進展をね、期待していきながらやっていきたいと思います。というわけで本日のお題への投稿もお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、というわけで最初のコーナー行きましょう。はい、最初のコーナー行きたいと思います。
うん、
よいしょ、 BGM の切り替えがうまくいかない、これだ。DOL ヘッドレイブンズナイト。 間違えたんだよアリスさん。
オッケ
ー。オッケー。生放送ではこういうことミスもありますんでね。はい、というわけで DOL ヘッドライン。はい、DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニュースとアピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、ちょっとしたニュース話題なんかを紹介していくようなそんなコーナーとなっております。大公開時代オンラインはね、火曜日にアップデート更新が行われますので、そういった情報をね耳から入手することができるという感じになっておりますんで、早速いってみましょう。大公開時代オンライン公式サイトの情報でございます。ワールドニュースからまずはサーバーアップデート情報ですね。はい、大航海時代オンライン6と、大航海時代6と、大航海時代オンラインコラボイベント光の嵐の詳細依頼に関する初期機能が追加されました。コラボイベントの詳細に関しましてはちょっと長いので割愛させていただきます。そしてですね、初春の造船案の復刊育成応援キャンペーンに関する初期機能が終了しました。そして、デルフィンショップ課金ショップですねの陳列品が更新ですね。はい、以上ワールドニュースでございます。そして、続きましてトピックスの方はですね特になさそうでございます。
あ、
はい、でですね、一応ですね アストライオスターバーが、9月18日より大回戦開催予定でございます。ふるってご参加くださいってところですね。はい、というわけでですね、DOL ヘッドライン、サーバーアップデート情報、トピックスの 方は以上でございます。まああのね、まだ夏休み中というか お盆中ではないですね。はい、というわけでですね、早速、ちょっとしたニュース話題なんかを、話題なんかも紹介していきたいと思います。まずですね、気になるところなんですが、
うん、
そう、最近ずっと話題になってるあれあるじゃないですか。
何ですか。
勝手にお金が移動さされて引き出される的なやつ。
うん、
あれでですね、何でしたっけ、まあ、ゆうちょもやられちゃいまして。
そう
だ
ね。
はい、で、ペイペイを通じた不正引き出しなんかもやられちゃったらしいんですよ。そう、今まではそのドコモのあのやつだったんですけど、
うん、
ドコモ銀行にあの移動さされてっていうんだったんですが、
うん、
はい、まあ、今回ですね、そのペイペイも不正利用されまして、ゆうちょ銀行から、うん、まあ、不正な引き出しが行われてですね、現金が出ていく、勝手に出ていっちゃうらしいんですが、まあ、今回ですね、ペイペイに関しましては全額を、保証するという形に。
ああ、そんなニュース
出てましたね。はい、
うん、
これね、ちょっとその怖いですよね。まあ、日本ってさ、結構現金ってめちゃめちゃ有名じゃないですか。
うん、あのさ、
はい、
もしかしてさ、
はいはいはい、
スマホとかのアプリとかさ、
はい、
何か仕込まれてる何かがあるんじゃないの。
いや、まあそれはあるでしょう。それはあるでしょ
う。いや、こうみんなが何気に使ってるもの、
はい、はいはいはい。いや、だってこの前まであの、
うん、
はい、あの TikTok がデータ ぶっこ抜いてましたからね。
うん、
ね、
だから、
うん、
今はパソコンの方から聞き取るんじゃなくて、はい、スマホの方からだと思うから。
そうですね、スマホとかそういったんで、
うん、
まあ、逆に言うたらありとあらゆるもので、データは抜かれてると思いますよ。
うん、まあ、そうなんだけど、
はい、
そうなんだけど、その媒介っていうか、
はいはいはい、
その今までだったらそのインターネットでほらメールとかさあるじゃない。
そうだからね、
サイトに踏んだらとかさ、
だから何でした、何て言ったらいいんでしょうね。うん、そう、誰しもインターネットにね、つなげるようになったから、こういった被害とかが出てきやすくなった。
そうそうそうそう、
ってな感じだと思いますよ。
そこだよそこだよ。
そう、便利になるとその、それに悪事がまとわりつきますよねっていうね、コメントをいただきましたが、まあ、あのあれですね、まさにそれですね。 昔っていうか一昔前までってさ、ネットが使える環境自体が特殊な環境だったんですよ。
確かにね、
特殊な家庭環境だったわけですよ。まあ、それでね、あのブロードバンドが普及しだして、当然あの一家に一台インターネットみたいな時代になってきて、それが身近になったんですけど、まだまだね、そのパソコン所持という結構特殊な、まだ特殊な環境だったんですよ。でそれがスマートフォンの普及によってですね、もう本当に誰しもが、インターネットにつなぐことができるようになった。まあね、だからね、誰もがそのつなげれる分、やっぱ危機察知能力的なものが低いんだと思いますよ。
うん、
ネットリテラシー、リテラシー、テラシラ、なんかそんな感じの単語なかったですか？よく覚えてないですけど、
要するにまあある意味情弱だよね。
そうそうそうそうそう。ですんでね、そのあたりの関係っていうのも非常にね大きいと思うんですよね。
うん、
まあ何でしたっけ、その情弱って表現もそうなんですけど、あ、そうそう、インターネットリテラシーってやつですね。まあ、そもそもね、個人単体じゃなくて、その日本の国自体が結構まだまだね、そのネットリテラシー的な部分に疎いのではないかなって思ったりしてるんですよね。ほら、まあ、今はでもよく言われてるんですけど、日本はその IT 後進国だってちょろちょろ言われてたりしてるんですが、
後進国、
はい、まあ、それこそあの日本って結構まあ世界でも有数な先進国であると思うんですけど、
うん、
まあ、日本人のね、まあ、私も日本人ですけどね、あの日本人の体質というか、そんなんでその新しいものを取り込まず現状の環境を維持したいっていうのがやっぱあると思うんですよ。すごいね、
変化を嫌うんだね。
そうそうそう、変化を嫌うっていう体質が日本人は非常に大きいと思うんです。
潜在意識の塊だ。
でね、そのおかげで、まあでもネット関連とかこういう IT 業界ってさ、バンバン新しいもの、あの取り込んでいかないと、
うん、
取り残されちゃうんですよ。
うん、
ね、ですんでね、そのまあなかなかね、そうだから、この前も何でしたっけ、なんだ、あのマイナンバーであのペイできるやつあったじゃないですか。
ああ、うん、
あれなんかも今ではちゃんとね、他の媒体でもその申し込みできるようになってたんですけど、出た当時なんか、インターネットエクスプローラー、もうサービスが終了することが決定しているインターネットエクスプローラーでしか申し込みができないっていうね。
そうだね、そうだね、
はい、そういうのがあったりはしてましたから、うん、結構ね、その
なんかいろいろ噛み合わなかったよね。
そう、ネット関連、ネット周りって結構ね、あれだと思うんです。利権とかその辺でね、いろいろあると思うんですよ。ですんでね、まあ、今後このね、状況がどう変化していくかっていうのが非常に気になるところではございますけど、そう、ハードウェアを理解するけど、ソフトウェアの理解が追いついてない人が単体っていうね、コメントいただいております。まさにそうです、私もそうです。はい、まあ何でしたっけ、私もそのハードウェア畑の人間なんですよ。まあ、最近はね、ハードウェアも追いついてませんけど、ね、ソフトウェアの方がね、もうカラキシなんでね。でですね、まあ、他のニュース、紹介していきたいと思うんですが、何、でしたっけ、そう、アメリカがですね、これ知ってます？
何、
中国製の衣類をですね、輸入禁止したらしいんですよ。これ、火曜日、昨日の話ですね。
うん。
はい。まあ、
どうなっちゃうの？
ね、その衣類、木綿衣類、コンピューター製品、毛髪製品などの品目を、アメリカ全土の港でですね、差し止める、違反商品保留命令を発令したらしいんですよね。まあ、このね、差し止めの対象となる商品っていうのは、まあ、いわゆるその何でしたっけ、 まあ、少数民族をこう強制的に働かせて作られた製品が主らしいんですよ。はい、まあ、いわゆるね、その何でしたっけ、まあ、人権違反とかね、まあ、強制労働とか囚人労働ですね、うん、そういったものによって生産された、まあ、そういったのを許さないって感じでですね、人権侵害を許容しないという立場をね、表す意味で、まあ、絶対許さないっていうことでですね、そういったね、あの違反商品の保留命令とかは発動したらしいんですが、
うん、
まあ、ね、大変なのはね、あれですよ、まあ、アメリカもそうなんですけど、日本がもしそれに右へ習いした場合ね、
うん、
某ウニクロとかですね、
お、はい、ウニクロ
がアウトになっちゃうんですよね。結構
ユニクロだけじゃないよね、
うん、そこだけじゃないと思いますね、あの、何しかその広大なね国土を持ってますので、そういったところでね、その綿花をはじめとした衣類製品の原材料とかですね、
100円ショップも結構やばいかも。
100円ショップも結構やばいですね。結構どころかめちゃめちゃやばいと思いますよ。
ね、怖いな、なんか。
ですんでね、はい、まあ、チャイナ服着れなくなるのねってコメントいただいてますけど、日本製のチャイナ服なら大丈夫でしょうかね。はい、まあ、当然もおじさんさん、コメント、ポイントご報告ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけでですね、まあ何でしたっけ、そう、こんな形でですね、ちょっとね、ウニクロの株価がやばいことになってるのではないかなと勝手に予想してるんですけど。
株価かよ。
え、
株価かよ。
いやいやいや、私勝手に持ってないですけどね。
あ、
持ってないですけど、
うん、
いや意外と下がってないね。意外と下がってないね。まあでもね、アリスさん、
ん、
ユニクロの株買おうと思ったら、
はい、
結構いっぱいお金がいりますよ。
あ、うん、
はい、いっぱいお金がいります。
うん、
買えるのが 100株単位なのかな。なので1、10、100、1000万、10万、100万、一株、一口買うのに659万いります。
うわ、
はい、
そんなにいるの。
そうですね、はい、あ、それは、ですね、あのコメントでいただいてますけど、お題に対するコメントに関しましては、後半のお題のコーナーで紹介させていただこうと思ってますので、コメントをね、書いていただく、お題に対するコメントいただいた場合ですね、ちょっと紹介が前後する場合ございます。あらかじめご了承くださいませ。はい、というわけでですね、コメント42番から覚えておいてください。42番さんが、早速ですね、お題のコーナーいただきましたんでね。
はい、42番。
はい、そしてですね、日本製高そう、絶対領域のスリットは多めでお願いしますってね、コメントいただいてます。ありがとうございます。でも、何でしたっけ、チャイナ服のスリットは絶対領域になるのかな、気になるところですよね。
え、
チャイナ服のスリットって絶対領域になるのかなって思って、
あやばー、ちょっとどこまでが絶対領域なんですか。
ちょっと違いますよね。絶対領域は基本的にスカートと、ニーソの間の、ね、領域のことを絶対領域って定義されてはいますけど、まあ、いろいろあるらしいですけどね、うん、男の絶対領域とかね。
え、どこなの。
男の絶対領域ってね、ご存知でしょうか。
やっぱり太ももなの。
え、違います、違います、違います。はい、男の絶対領域ってよく言われてるのが、
うんうん、
スーツを着た男性の、
うんうん、
手首のところに見える白いワイシャツの部分、
シャツ、
はい、
いいですね。
が絶対領域らしいですよ。
いやもうそれはすごく納得しちゃう。
え、それ納得しちゃうの、アリスさん。
うん、
俺わからないんだけど。
それはね、そこにはわからないよ。
俺にはわからないんですけど。はい、でパンツ履いてるかどうかを、想像させるぐらいのスリットはね、今思ってくださいってね。なんかね、チャイナ服でものすごいその切り込みのあるスリットがあってですね、
うん、
でもそこまで切り込みがあるとさ、
うん、
言うたらパンツの横っちょが見えるわけじゃないですか。
まあ普通はね、
普通はね、見えるわけじゃない。
でも、
はい、
腰骨の上に、
はい、
上を通る紐でできた横のサイドのパンツを履けば、
ほうほうほうほうほうほう、まあまあそこのところにね、紐パンのね、その紐の蝶々結びが見れたりすると、それはそれで興奮するんですけど、それが見えなかったらね、興
奮するのか、
シュレディンガーのパンツになるわけですよ。
シュレディンガーのパンツは嫌だな、なんか
ね、はい、確認するまでね、履いてるのか履いてないか、どちらかが存在するということでですね、
どっちでもいいよ。
はい、そういえばですね、お話ずれますけど、白猫の着間にコリン来ますよ、来ましたよ、私はゲットしました、報告でしたというね、コメントいただきましたが、アリスさん、
うんうん、
はい、例の、白猫プロジェクト、私の大好きなコリンちゃんがですね、うん、新たなガチャで登場しました。というわけでですね、アリスさん、緊急企画でございます。今日はやりませんけど、はい、またやりますよ。コリンが出るまでやめれません。
オッケーオッケー、
やります。というわけでアリスさん、お付き合いをよろしくお願いします。
うむ、
はい、ね、というわけで、今回のガチャでも、コリンが出るまでやめれまてん、やると思いますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、というわけでですね、適当に、今日最近の話題ニュース紹介したところでですね、次のコーナー行ってみたいと思います。はい、よいしょ。はい、というわけで、お題の、お題じゃない、何でしたっけ、DOL ヘッドラインのコーナーでした。はい、では次のコーナーです。アリスさん 3D 化計画。はい、というわけで、紹介していきたいと思います。アリスさん 3D 化計画進捗状況です。シャキーン。はい、進捗状況を、紹介していきたいと思うんですが、まあね、一応ね、アリスさんにそのいろいろ聞きながらですね、もそもそと作っていきたいと思ってたんですが、
うん、
まあ、アリスさん、先週忙しかったじゃないですか。
うんうん、
ね、なかなか連絡が取れなかったんで、でですね、勝手に私、いろいろと、進めていきました。
ドキドキ、
勝手に進めていきました。というわけでですね、
見せて
今日は、軽く紹介したいと思います。
アリス、
はよってそんな慌てないでください。はい、アリスさんの進捗状況でございます。よいしょ。これじゃない。操作がちょっと止まってます。はい、というわけで、進捗状況はこちらでございます。じゃーんと。はい、というわけでですね、今回何が変わったかと言いますと、衣装を変えてみました。
お？
はい、アリスさんの衣装を変えてみました。先ほど絶対領域の話出ましたけど、絶対領域装備してます、もちろん。はい。
お？
アリスさんの衣装を、変えてみました。まあ、右下に映ってるアリスさんの、衣装を、イメージを維持しつつ、ちょっとね、可愛らしい感じの、ものに変えていったって感じですね。はい。で、アリスさん、見てくださいよ、これ。ここ。
どこ？
ここ。
どこ？
はい。スカートのエプロンのところ、
はい
ね、
包丁、
そうなんですね、トレードマークのアリスさんのトレードマークでもございます包丁ちゃんをですね、 ちゃんとつけました。
かわいい、
はい、
かわいい
でしょ、かわいいでしょ。
うん、
でまあもちろん、絶対領域も装備してますし、大事なことなので二度言いましたけど、はい、
あれ
ね、で一応髪の色もね、右下のアリスさんに近づけました。一応元絵のやつをそっくりそのままにするとね、ちょっとね白くなりすぎたので、これぐらいかな。
僕的にはもうちょっと白くていいんですけどね。
もうちょい白い方が好き？
本当は僕は銀髪なんですよ。
なるほどね。
うん、
いやあれですよ。アリスさんのその元絵のやつから色を吸い出したんですよ。うん、ね、見頃のやつでその数字打ちベタ打ちしたんですけど、あれ
わかりますと思う。
わかります、わかってくれます。
うん、
はい、というわけで随分と可愛く仕上がったのではないかなとは思いますけどね。
目覚めが可愛いです。でも、ね、ちょっと疑問なんですけど、
はい、何残賞
HR さんにしてはアリスちょっと胸ありますね。
ないです、ほら、
あれないですか。
ないです、ほら、
え、
前から見るとそのように見えるだけであって、横から見ると
あったんこです。本当だ、本当だ、はい、つまりそこの前から見ると胸のところの幅が広いってこと
かな。
アリスの
衣装の関係かな。まあまあでも、
外に向いてるってことですか。
横から見るとね、全然控えめでございます。はい。
おかしいな。あ、わかった。きっと、どのキャラが、
はい、
この服を着ても胸があると思うので、
ね、
胸の影がしっかりついて
る、ね。ラインの問題かなと思うんですけどね。
うん、ラインだと思います。うん、もうラインがすでに、
はい、
今すごい頭の中で、もう一瞬にすごい走馬灯のようにアイディア浮かんだんですけど、
ほうほうほうほうほうほうほうほう、
ね、胸の小さい子が大きい子に憧れるときに、
はい、
補強をしなくても服のこの線を、
これ多分テクスチャーの関係だと思うんですよね。その胸のあることを前提で、ボタンのサイズを歪めてるんですよね、あえて多分ね。
そうだから、だから
はい、
こういう模様の服を作ればみんな目があるように見えるという錯覚を起こすのではないかと。
それはいいですね。
これはちょっと
革命なのではないかな。
うん、これはちょっとアイディアノートに書いとこう。あと
ちなみにですね、もう一個衣装の候補があったんですが、はい、ちょっとお待ちくださいね。うん、はい、もう一個だけその衣装の候補があったんですが、どっちがいいかなってね。そっちはね、まだあれしてないんですよ。包丁入れてないんですよ。はい、包丁入れてないんで、どこだったかな、データ、ここの、どこだったっけ、衣装の、ここの、これかな。ね、ちょっと水玉っぽい感じの衣装です。水玉っぽい感じの、まあ、こっちもこっちで可愛いかなと思うんだけど、こっちもこっちで。
変わらない。
まだ変わらないですか。
うん、
はい、
あ、本当だ。
こっちもこっちで可愛いかなとは思うんですけどね。
でもちょっと水玉が
はい
でっかすぎて、
うんうんうんうん、
なんか服にあ、後ろから見ると可愛いけど前から見るとあまりドットがでかすぎるので、
はいはいはいはい、はい、
何か汚れがついてるっぽい感じに。
あ、なるほどね。これね、でもね、元の色がねブルーなんですよ。うん、まあ、ブルーにするとね、さすがにアリスさんしすぎるかなって思って色変えたんですけど。
アリスさんしすぎるってどういうことだ。
え、ほら、いわゆる不思議の国のアリスってブルーじゃないですか。
あ、 なるほどなるほど、確かに確かに確かに。
でしょ、まあ、このブルーも可愛いんですよ。
靴下がしましまだったらもう完璧だね。
そうですね、うん、このブルーアリスさんも可愛いんですけど、
うんうん、
ね、いかがでしょうか。ちょっと、
うん、まだロードが来ない。
スカートが長いな。スカートの長さを、マイナス20、マイナス30、これぐらい？
ほう、かわいいですね。
ね、これもかわいいと思うんですが、まあ、
うんうんうん、
ね、アリスっぽいっちゃアリスっぽいね。どう思います？
アリスっぽいけどアリスっぽいね。
そう、アリスっぽいけどアリスっぽいね。どう思います？
うんうん。確かにアリスはあのペチコは一応あの何でしょう、ちょっとだけ紫がかった灰色のスカートに、
はい、
まあ、上は黒なんで
ね、はい、まあこんな感じでですね、
あ、金髪が似合う、良いですね、ありがとうございます。
いいでしょう、いいでしょう、すごい可愛いと思います。
うん、可愛いと思います、
すごい可愛いと思います。
うんうん、
はい、
でもやっぱりアリスはやっぱり、うん、ちょっとグレーの方がアリスかな、アリス色かなとは思う。
はあ、はあはあはあはあ、なるほどね。はい、グレー、
私はピンクが好きなんですけど、ピンクは、
あ、ピンクもありますよ、もちろん、ちょっとそれに関しましては、うん、ま、私はピンクが好きなんですけど、ピンクはなしですか。あ、コメントですね、はい、
うん、
まあ、あれですね、
僕はチェック柄の方の、
はい、
あの色をもっと濃く、あのダークグレーっぽい感じに、
あ、なるほどね、
好きかなって。
俺に
グレー推しとかではないんですよ、実を言いますと。あのアリスセラフィムという、はい、大航海時代でペチコートという服を着ておりまして、
うん、
その色合いがちょっとグレー系なだけなんです。
そうですね、
グレーと黒と、あとまあ靴はストラップシューズとか、
靴ね、うん、一応こんな感じにしてるんですけど、
うん、
見え見え
ん、
靴こんな感じにしてるんですけど、ストラップシューズというか
靴、
うん、
靴が見えない。
ちゃんと、今、スカートの中が見えそうで見えない、見え、見えみたいな感じの状況になってますけど。
おー、なるほど。
はい。ね、まあ。ストラップシューズじゃなくて、何でしたっけね、バレーシューズ的なやつに、まあ。
うんうん。
まあ、この辺もね、ちょっとその、だから、何しかね、アリスさんと相談する時間がなかったので、勝手にね、
うん、ごめんね、ごめんね、ありがとうございます。
いえいえいえ、
でもめちゃめちゃ可愛いです。さっきのエプロンがいいな。
さっきの
あの包丁は HR さんが書いて貼っつけたんですか。
あ、包丁はですね、フリー素材から取ってきました。
なんだと、
はい、しかしペタって貼ってきました。
イラスト屋、
イラスト屋じゃないです、残念ながらイラスト屋じゃないです。
イラスト屋の絵でアリスを作ってみようかな、は
い、あ、まあ、それも面白いかもしれませんね。はい、
風吹いても見えませんよ。
はい、さすがは自称変態 YouTuber、変態バーチャルライバーですね。YouTube 以外にもね、いろいろライブ放送はしてますんで、一応変態バーチャルライバーと名乗ってますが、最近ね、Twitter 上では、変態 V ロイドモデラーで名乗ってるんですよ。
ああ、なるほど、そうですね。
はい、変態 V ロイドモデラーって名乗ってるんですが、うん、V ロイドでエゴさせるとですね
、
うん、俺のアカウント一番上に来るんですよ。なんか。はい、V ロイドで検索すると、うん、俺のアカウントがなぜか一番上に来るんです。
あー、すごいじゃないですか。
注目のアカウント、注目のね、やつで。あ、ほんでですね、今、まあ、ツイッター上でですね、V ロイドで検索すると、
うん、
話題のツイートのところで、うん、アリスさんの、ね、画像が出てるわけなんです。
え、
はい、話題のツイートで
検索しに行くけど、
はい、
話題のツイート、
そうです、V ロイドで検索して、 まあ、パソコンなんですけどね。
V ロイド。
V ロイドで検索して、あの、話題のツイートってところの、上から4つ目か5つ目ぐらいにおるんですよ。確か、アリスさんの画像が。
パソコンで V ロイド、
はい。ですです。
パソコンじゃないけど、V ロイド。
話題のツイートの上から5つ目ぐらいで、ね、アリスさんの画像が。まあ、あの、話題のツイートっていうのはリアルタイムで更新されますから、ちょっと私が見てる、見たタイミングと違ったら、若干違ってくるかもしれませんけど。まあ、ね。ね、
うん、
はい、まあ、そんな感じでですね、あとはまあ微調整は、ね、今度時間のある時に、やりながらやっていきたいなって思ったりしてるんですけど、
はい、
はい、そしてですね、何でしたっけ、アリスさん 3D 化計画外伝、
うん、かかっ
外伝、外伝言っときましょう、外伝。
え？
はい、アリスさん 3D 化計画外伝ですね。はい、
何ですか？
需要ないかもしれませんが、
はい、
HR3D 化計画。
おお。
需要ないかもしれませんが、ね、言っときましょう。はい。というわけでですね、何でしたっけ、はい、自称、難しいことは、まあ、関係ないです、別に HRR の意味はね、特に深い意味はございませんのでね、はい、というわけで、早速行ってみたいと思います。何でしたっけ、HR3D 化計画、アリス 3D 化計画概念ですね。HR3D 化計画、はい、というわけで、モデル多少いじりました、こちらです、じゃーん、ね、前回のモデルからバンダナ装備したぜ。どうよこれ、
バンダナ、どれどれ、まだまだ更新が来ない、
はい、
まだ更新が来ない、
まだ更新来ないですか、
はよはよはよはよはよはよはよはよ、
ね、まあ、あのニコ生の放送の場合は多少タイムラグはありますからね、はい、というわけで
タイムラグありすぎだと、
そう、
アリス、
はい、というわけでですね、HR3D 化計画、
あ、びっくりした、ずっと真ん中見てたらいつの間にか左、
左ですよ、左左ですよ、ね、
バンダナ、
左ですよ、はい、こけむしましたかってね。いや、まあ、これね、色をね、00FFFF 塗ったんで、もっと薄くてもよかったと思うんですけどね。
濃い緑だね。
濃い緑です。
なんか自己主張の濃い緑だね。
自己主張の濃い緑です。はい。まあ、私はね、基本的に、脇役に徹したいんで、そんなに目立つキャラでは、目立つキャラには しようとは思ってないんですけどね。はい、ちなみに後ろは後ろはちゃんと、バンダナになってます。
だって真ん中が動かないアリスよりもめちゃめちゃ動いてるからめちゃめちゃ上
だ。アリスさん笑いすぎでしょ。アリスさん笑いすぎでしょ。
苦しい
ね。はい、
あ、おお、バンダナかわいいね。
かわいいでしょ。
うん。
まあ、こんな感じで、前のモデルがね、つるっぱけだったんでね、さすがにね、どうかと思って、一応、
あ、髪の毛、生やした？
髪の毛は生やしてないです。これ、バンダナのけたら、坊主頭です。
つまり、バンダナが髪の毛だね。
はい、エイチャルは上半身だけですかっていう、コメントいただいてますんで、一応紹介しておきましょう。全身あります。
はい、
ただし、
見せて。
はい、
まさか、まさか短パン。
短パンじゃないです。普通のジーパンです。
え、いつも短パンなのに？
はい、とことんまで、コストを削減したモデルでございますんで、はい。何しかそのモデルの作成自体は。バンダナ以外は30分もかかってないですからね。
かね、その真ん中のカッコ仮っていうのがすっごい目がいくんです。
でかすぎる。
いやなんかね、
はい、
なんだろう、もうすでにカッコ仮っていうのがハンドルなのかなって思うぐらいに。
あ、ほんならここ HRR カッコ仮にしておきましょうか。はい、
そうそうそう、
じゃあ HRR カッコ仮にしておきましょうか。
違う、上から HRR って一文字ずつやって
ください。あ、縦文字ね。
あ、縦文字です。
はい、そうしましょうか。
それで、
はい、
それで、
はい、
この変態ボアチャルライバーと同じように、
はい、
横のところにすんごいちっちゃい文字で変態ビチャルライブって書いておけば、
あ、ちょっとおしゃれですよね。
おしゃれです。
おしゃれですね。それちょっとあの明日の放送までやっておきましょう。明日の放送までに。
明日の放送って何？
うん。あ、アリスさんご存じない。
え？
いや、ご存じないってほどではないですけど、実を言うとですね、こんな放送をね、はい、やるつもりなんですよ。よっこらせ。ちょっと待ちくださいね。よいしょ。これを一番上に持ってきたらいいんかな。よいしょ。ほ。ちょっと全画面表示にして申し訳ないんですけど、でんということでですね。はい。3D お絵描きやるで Vloid スタジオということでですね、
うん、
いわゆるそのお絵描き配信です。
もう勉強ができちゃうってこと。
お絵描き配信、あのほらよくあるじゃないですか、何でしたっけ、お絵描きをね、あの絵を描いてるのを配信してる動画とかあるじゃないですか。
すごい
で、それでいわゆる Vloid スタジオで私がどのようにモデルを作ってるかっていうのをですね、配信しようと明日の20時から配信する予定でございます。
あー、すごいね。
はい、ですんで、まあ何でしたっけ、いわゆるですね、よいしょ、ちょっと画像をちょっとも邪魔なので、戻していきたいと思いますが、よいしょ、はい、まあ何でしたっけ、
なんかあれだな、
はい、
この絵を見てると、
はい、
お前に決闘も惜しく、
いや、まあ確かにそのように見えるかもしれませんけどね。はい、というわけで、まあ実際ね、
画面が緑で埋まってる。
いいじゃないですか、別に緑に埋まっても。
いいよ、どんどん緑にしていいよ。
はい、はい、というわけでですね、まあ、この企画ということなんですが、まあ当然ですね、この企画の問題点、HR は絵心ございません。で、万年美術の成績2です。で、ペンタブなどの道具もございません。そんな人間がですね、Vloid スタジオを利用して 3D お絵描きをする放送を YouTube で配信するというね、むちゃくちゃな企画でございます。
素晴らしい、素晴らしい、
むちゃくちゃな企画でございます。そろそろ俺の 3D モデル二次元に戻しておきましょう。よいしょ。これじゃない、間違えた。そろそろ、俺の 3D モデルをトンといつものやつに戻す。こっちの緑の方が薄いな。ちょっと緑の、色を調整しないといけないですからね。はい、指先で鼻の穴ほじほじっとねっていうコメントいただいてますけどね。
ほじない。
ほじってはないです。はい、というわけでですね、3D お絵描き放送ですね。明日の、20時から、一応 YouTube ですね、YouTube とニコ生の同時配信でやろうかなと思ってますんで、まあ、興味のある方は、私がどのようにアリスさんのモデルを作ったかっていうのね、非常に気になる方はぜひぜひ、来ていただければと思います。はい。何しか本当に、私絵心がございません。で、万年美術で責任です。で、ペンタブダブルの道具もないような、そんなね、あの虹絵の全く描けない人間がアリスさんをどうやって作り上げたかっていうね、気になる方がですね、あ、ちなみに、私はいつもの方が好きですっていう、コメントをいただきました。ありがとうございます。まあ私のこのね、あの二次元 モデルですね。これもね結構必死こいで作ったやつなんですよね。はい、まあでもこれはね何でしたっけ、昔からあるウカガカかなんかのキャラを作るデザインするやつで、作って、頑張ってね、パーツを分解してライブ 2D で黙々と作ったやつなんですけどね、まあ、このモデルも、このモデルと 3D モデルをね、併用してですね、今後も利用していきたいと思っておりますんでね、その時はそんな感じでよろしくお願いします。まあね、バーチャルライバーとしてですね今後活躍できていけばいいかなって思ってますんで、アリスさんも頑張ろうよ。
部屋の掃除をまず頑張る。
ですよね。はい、そしてですね、もう一つ、連絡事項ってわけではございませんけど、はい、私が手掛けた、まあ、ある方、この子っすね。よいしょ。よいしょ、よいしょ。あー、ちょっと画面でかいな。ちょっと調整します。はい、私がアリスさんの次に作ったこの子、エルマシェイタンちゃんです。エルマちゃん、エルマタンです。はい、エルマタンの初放送がですね、一応、金曜日ですね。はい、金曜日の、20時からですかね。あ、21時からです。失礼しました。18日金曜日の21時から、エルマタン、初配信予定でございます。
うん、
はい、詳細はですね、ツイッターで、エルマテンシェイタンですかね。で、検索していただければ。
シェイタン。
はい。エルマテンシェイタンですね。エルマシェイタンで、検索していただければアカウントが出てきますので、はい、すでにですね、エルマタン、レイヴンズナイトの
、うん、
YouTube の、チャンネル登録数まだ放送してないのに超えられてますはい、というわけでエルマタンのね、放送、ね、18日21時から初配信予定なのでね、ぜひぜひ、彼女の放送も見に行ってあげてください。うん、私の、初、アリスさんの妹にはならないか
、
ね、私が全部というわけではないですけど、はい、まあ、アリスさんってアリスさんが生み出したキャラじゃないですか。
うん、
はい、私が生み出した初めての、ね、娘なので、ぜひぜひ、エルマタンの、ね、放送聞いてあげてください。私はパパです。彼女のパパです
、
ね、はい、いつものタイムオーバーです、また放送お邪魔しますということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、まあ、放送の続きに関しましては一応、1週間はねニコ生アーカイブ残ります。ニコ生のアーカイブというかね、タイム何だったっけ、忘れた、残りますしね、はい、まあ続いて聞いていただければと思います。はい、というわけでですね、アリスさんの、進捗コーナーでございました。
パチパチパチ
パチパチパチパチ
パチ、
はい、でですね、俺すごい気になったのが、コメントビューアーがね右にはみ出しちゃってるんだよね。ゲーム画面の右にね枠がはみ出してるので、ちょっとだけ、うん、すごいちょっと気になったので、ちょっと短く、はい、 OK です。はい、直りました。はい、というわけで、次のコーナーに行きましょうかね。アリスさん 3D 化計画のコーナーでございました。 レイブンズナイト。セバアリスさん、
はい、
アリスさんの着せ替えは今後も見たいっていうコメントがいただきましたんで、アリスさんの着せ替えコーナーみたいなね、
着せ替え
やっていこうかね。
うん、
ハロウィンの時はハロウィン衣装とかを用意したりね。
ハロウィンか、なんかすごいすごい壮大な計画になってるけど。
え、いや、いいじゃないっすかやっときましょうよね。
うん、
はい、まあ、アリスさんがハロウィンの場合はどうなんだろう、魔女っ子的な衣装なのかな、それそんなのがいいのかな、何がいいのかわからないですけど、まあまあそんなわけで、
パソコンの環境を元に戻したい
ですね。でないと、アリスさんはお人形で、着せ替え、頼む着せ替え人形になりますからね。ね、はい、かぼちゃのかぶり物、かぼちゃのかぶり物はね、正直俺がやりたいですネタとして
なるほど。アリスは、
はい、
あのね、テイルズシリーズの、
はい、
あのアッサリアとか、まあ、昔のリンクとか、レイズとか、まあ、とにかくあのハロウィンとかの衣装がめちゃめちゃ可愛いのがいっぱいあるんですよ。
あ、なるほどね。テイルズ史
上やばいですよ、うん、
なるほどね。まあ、半径に引っかからないような感じのね、衣装を用意しないといけないですけどね、はい。というわけで、まあ、あの 3D モデルの場合はね、あの衣装の着せ替えとかが非常にいろいろと行えますんでね、アリスさん、楽しみにしておいてください。
楽しみだよ。
はい、というわけで、お題のコーナーに突入しましょう。お題のコーナーです。はい、お題のコーナーに突入しますが、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称変態バーチャルライバー、スーパー用心棒 HRR と書いて HR と申します。
バーチャルネットシスター包丁姫こと、包丁一本で石灰制服をずっと企んでアリスキングダムを立てているアリセラビムです。
この二人でお送りします。本日もよろしくお願いします。例えばアリスさんや、
なんだい、
あの YouTube デビューする前にさ、なんか自己紹介動画撮らない、
うん、あ、いいね。
みんなでやってる。
やっぱりパソコンで マイクの環境を落とさないと、この音声じゃダメか。
この音声じゃダメですか。自己紹介動画を撮りたいんですけどね。
くそー、頑張る。
頑張れアリス、アリス頑張れ。
頑張るよ、はい、めっちゃめちゃ頑張る。
はい、まあ、そんなわけでですね、早くしないとね、俺一人で勝手にデビューしちゃうぜってことでですね、
はい、
ね、時代は待ってくれないですよアリスさん。
はい、
まあ、私は明日は勝手に、一人で配信してますんで、ご安心ください。はい、
アリスは明日お休みです。
なんとね、だったら暇なら来るかい。8時からだぜ。
7時からか、どうしようかな。でも、どうしよう、ちょっと考える、うん、
まあまあ途中参加でも全然 OK でございます。はい、というわけで、何だったっけ、お題のコーナーに突入していきましょう。お題のコーナー、本日のお題はこちらでございます。じゃじゃんと、えいやさ、いっぱいウィンドウがあってドン。はい、本日のお題は風呂温泉でございます。風呂温泉ですね。はい、自宅のお風呂おすすめ温泉、シャンプーなどのおすすめ銘柄とかですね、お風呂グッズまあ温泉あるあるいろいろあると思うんですよね。最近ね、寒くなってきましたので、まあ、涼しくなってきましたのでね、まあ、こういう寒くなってた日はですね、肌寒い日温泉にね使ってみたくなるものだと思うんですよね。はい、まあ、本日のお題は、温泉風呂ですね。おすすめの人だとか自慢の自宅のお風呂、好きなお風呂、苦手なお風呂などなど、まあボディーソープとかシャンプーなどのお風呂グッズ、まあおすすめのねシャンプーの銘柄とかですね、そういったものも募集しております。まあ、あらゆる角度からですね募集したいと思いますんでね、温泉、風呂に関する話題、風呂に関する話題を、募集したいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、早速来てるやつ読んでいく前に、 何でしたっけ、まずは、例から、例から言ってみましょうね。例題。はい。まあ、風呂温泉といえばですね、絶対欠かさないのが、欠かさないといけないのが、はい。私の自宅のお風呂なんですが、
うん、
シャワー付き五右衛門風呂です。
五右衛門風呂。
シャワー付き五右衛門風呂です。
五右衛門風呂。いや、一回入ってみたいんだけどさ、
はい、
あれでしょ、あのなんかスノコみたいなやつをこう上から踏んで入るの、
はい、まあでもアリスさん残念ながらですね、
はい、
うちの五右衛門風呂は昔はねその薪を加えて下から沸かしてたんですけど、
うん、
今はね蛇口ひねるとお湯が出てくるんですよ。だから見た蛇口ひねるとお湯が出てくるんです。はい、
じゃあ五右衛門風呂のように薪とかでやらない、
やらないです。
ちょっと今すごく残念になった。
はい、非常に残念だと思いますが、湯船が五右衛門風呂なだけであって蛇口をひねると熱いお湯が出てくるので、それを溜めるだけでお風呂の完成です。ね、はい、一応下から炊くこともできるんですが、
うん、
結構ね炊くとねメンテナンスが大変なんですよ正直。まずその薪を食えたりしないといけないですから、
うん、
ね、そういう火を起こすのも大変ですし、当然ね、うん、その炎をで炙るわけですから、あの湯船っていうかね釜がねだんだんその傷んでくるんですよ。でそのうちですね底が抜けちゃうんですよね、うん、劣化すると、うん、でそうなるとねもう今修理できないんですよ五右衛門風呂って。はい、ですんでね、うちの実家の五右衛門風呂は何でしたっけ、下から薪を加えて炊くわけではなく、蛇口をひねると熱々のお湯が出てくるので、それで温度調整をする感じでございます。はい、シャワー付きハイテク五右衛門風呂です。雰囲気だけは五右衛門風呂です。
雰囲気か。
そしてですね、こちら例の2なんですが、まあ、普段使ってるシャンプーね、私普段使ってるシャンプーなんですが、あのいわゆるほらノンシリコンのボタニストシャンプーってやつを使ってるんですよ。
あ、ボタニストね、僕も結構使ってましたけど、今はまた石鹸に戻りました。
おお、純石鹸ってやつですね。
そうです、
まあ、そのねボタニストシャンプーを使ってるんですが、それがねなんとねその体が、うん、じゃあかあの髪がサラサラになるっていうことでですね、まあ、私のリアル妹の娘でありますめっこちゃんがですね随分と気に入ってるらしくて、
うん、いい香りだしね。
そう、妹の娘2人がですねそのボタニストシャンプーをこう使用していたがために、
うん、
切れちゃってたんですよ、
うん、
はい、そのボタニストのシャンプーがねなくなっちゃってたんです、うん、まあしゃあないからね、あの俺他にシャンプーなかったから、そこに転がってためいっこちゃんが使ってた用のプリキュアのシャンプーを使ったんですよ。
うんうんうんうん、
ね、あの俺のシャンプーをめいっこちゃんが使って、めいっこちゃん のプリキュアシャンプーを俺が使うというね。
うん、
でまあとりあえず私髪短いですから、リアルでも坊主頭なんで、うん、それでとりあえずね、プリキュアのシャンプーで髪を洗ったんですが、なんかねそのおっさんからしてはいけないこう甘い香りがですねシャンから俺の頭からね香ってるわけですよ。
あのさ、
はい、はいはい、
あエリプスじゃなくてミランダっていうね、
はい、
ヘアオイルがあるんですよ。
はいはいはい、
まあセリアに来ると100円で、
はい、
6種類あるんですけどね、
うん、
でそれのピンク色のやつがね、
はい、
今ちょっと 型がリニューアルして、うんうんうん、なんか香りが変わったらしいんだけど、
はいはいはい、
古い一番最初に出た方のピンクのがね、
はい、
もうまさにいちごかき氷のシロップの香りなんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほうほうほうほう、
なんか髪の毛こうヘアオイルこうね、あの髪の毛洗った後に風呂上がってこう頭にすり込んだら、あ、なになにこの美味しそうな匂いって思って、
はいはいはいはいはいはいはいはい、はい、
え、これはちょっと甘すぎないかって思って、
甘ったるい香りがずっとしてくるわけですね、アリスさんの体が。
そうなんですよ。いや、髪からね、もう何か頭が いちごかき氷になった感じ。
ほうほう
それでなんかすっごい匂いするよって言われてたんだけど、
はい、
なんか変わったって言われて、
うん、
で裏を見たら、
はい、
商品名の後ろに N って多分ニュー、
はいはいはい、
のニュー N がついてて、あ、はい、変わったって思って、
はいはいはい、
まだ新しい方を使ってないんですけど、
うん、
今プルメリアの香りのやつを使って
ます。今アリスさんからプルメリアの香りがするわけですね。
プルメリアの
香りプルメリアの香がするわけですね。
うん、
まあでもね、そのめいっこちゃんのシャンプーね、もうほんまにおっさんからは漂ってはいけないような匂いがしてたわけでございますが、
いや、もうぜひあのミランダとか使ってよ。もう
嫌ですよ
エリプスも最初には結構昔から使ったんだけど、今はミランダの方がなんか有名なのかな、わかんないけど。
はい、では続いて、もう一つ匂いといえばですね、まあ、JK の匂いがするという、レイ、あのデオコという ボディーソープですね。
気になりますよね。
はい、まあ、これね、何でしたっけ、私最近もう使ってないんですけど、妹ちゃんにね、このデオコ使ったらええんちゃうって、ね、JK の匂いするぜって思ってね、
うん、
渡したんですが、
うんうん、
なんかちょっとスースーする成分が入ってるらしいんですよね。
うん、
ミントじゃないけど、だからまあデオコを使うとなんか体がスー、なんか結構肌が敏感らしくて体がスースーしすぎるから嫌いって、結局使わなかったらしいです。JK の匂いがするね、妹が見れるかなと思ったんですけど、残念無念でございましたはい、そしてですね、私の住んでる周り、まあ、某香川県の高松市なんですが、
うん、
なぜかね、銭湯や温泉がめちゃめちゃ多いんですよ。
うん、
特にその温泉とか名物なわけじゃないんですよ。何々温泉があるとかそんなことは一切ないんですが、うん、むしろ火山とかもないですから源泉とかもないわけですよ。
うんうん、
でもなぜか温泉や銭湯が非常に多いんですよね。
うんうん、
なんででしょうね。はい、まあ、実際ね、その Google マップなんかでですね、うん、自分の住んでる地域を中心において、
でも火山地帯とかいうわけでもないんでしょ。
四国には火山ないです。
でも温泉湧いてるの。
温泉は湧いてるのかお湯沸かしてるのかは知らないですけどねはい、で自分が住んでるところの、
でもお湯沸かしてるんだったらそんなにはないと思う
ね。自分が住んでるところの周りでですね、その温泉をググるとですね、あれちょっと待ってくださいね、地図、よいしょ、温泉なんかでググると、もうそれだけでですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 ぐらい出てきます。
そんなにあんの。
そんなにあるんです。
近く、
まあ、あの車でちょろっと行った距離とかですね。はい、
ね、
で温泉だけじゃなくて銭湯で検索したりすると、銭湯とか、うん、あのスーパー銭湯とかも含めればまだまだありますね。
おお、あのね、
はい、
まあ、僕の家からではないけれども、はい、僕の地域から近くの、まあ、お隣ぐらいのところの、
うんうん、
市にね、
はい、
東久留米市っていうところにね、
うん、
日本最大級のスパジャポン、
ほうほうほうほうほう、
スパジアムジャポンっていうのがあるんですよ。
はい。
で、この間テレビでそこの特集をして、うん、初めて見たんだけど、うん、13個のお風呂があって、13種類か、
はい、
で、サウナも2種類あって、
はい、
なんかいつも母と兄が行ってるんですけど、
うん、
そんなにすごいとこなんだみたいな。
いや、そういう意味ではその八島第一健康ランドとかってところ、なんかあの温水プールとかありますからね風呂場の横に
いや、なんかね、
うん、
ちょっと スパジアムジャポンで検索してくださいよ。
スパジアム、ジャポン、いや、まあ、あの私の近くにあるそのいわゆるスーパー銭湯的なところなんかでは、
スーパー銭湯じゃないよ、日本最大の、
はい、
温泉施設なんですよ。
ほうほうほうほう、お、すげえな、すげえな、
すごいらしいんです。それで漫画とかも3万冊以上並んであって、うん、
はいはいはいはい、はい、
ゆったりとリラックスしてこう時間を潰せるみたいな、本当にリラックス空間がいっぱいあって、
まあでもね、あのウォータースライダーがあるスーパー銭湯はなかなかないでしょ
もうそれ遊園地じゃないの
短いですけどね、あの温水プ、温泉施設の横に、まあ言うたらほら使われるところの横に温水プールがあって、そこにウォータースライダーがあるっていうどんなやねんみたいなね
それはは
いね、まあそんなこんなでですね、なんか香川県人は随分と温泉好きでですね、もう近くだけにもそのポカポカの湯とかね、ゆららとかですね、ほか高松ポカポカ温泉、天然温泉キララとか梅の湯とかですね、ゆらく、ゆら温泉とかもういっぱいあります
もう
ね、うじゃうじゃあります、
はい、うじゃうじゃか、でもいいな、
ね、ですんでね、
僕昔ね、
はい、
あの東京都の五日市市にある、
はい、
温泉のところに泊まりに行ったことがあるんですよ、
はいはいはいはい、
と。で、露天風呂があるって言ってたから、
うん、
初めて入ると思ったら、
うん、
露天風呂雑草生えてて、
はあ、はあはあはあはあ、
すっごいしょんぼりした。
あ、雑草が生えてるのはちょっとあれですね、
うん、使われてなかったのもしょんぼりだった
泣けますね。
うん、まあ、しょんぼり男爵ちょっと流してぐらいに
、ね、
久しぶりに流しそうよ。
しょんぼり男爵の曲は、どこだったっけ、
ドキドキ、
どこだったっけ、これか、
しょんぼり男爵が来たよ、しょんぼり男爵が来たよ、しょんぼり、しょんぼり、しょんぼり、しょんぼり、
はい、流れました、
しょんぼりでした、
はい、まあ、そんなわけでですね、とりあえず来ている投稿を読んでいかないと時間がどんどんなくなっていきますので、はい、読んでいきたいと思います。まずはですね、コメントでいただいたやつからいってみましょう。記憶に残っているのは、私は兄弟の中でも一番下なんですけど、父親、母親、長女、長男、私の家族で大分の湯布院ですかね、でみんなにお泊まりしたのは一番の思い出ですね。全員で18名でワイワイしたのは、忘れられませんということでですね。へー、
湯布院、
あのゆらの湯に、何でしたっけ、布に病院の院、
湯布院、
湯布院かな、湯布院ですね、
湯布院、湯布院、吉布とか読まない、
湯布院温泉らしいですね、はい、随分と有名な ところみたいですけどね。温泉地として非常に有名な場所だそうです。はい、というわけでですね、あ、とか言ってる間に、チェルミさん、たくさんご応募いただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そしてですね、実家の風呂で一つあるジェットバス機能付きなの、機能付きなのだが、冬に使用すると外気を取り込むので一気にお湯が水になるそうです。ひえね、ジェットバス機能、あ、確かに外気をと水を混ぜてそのジェットバス機能にするのかな。はい、でですね、一応ですね、テーマにつられてこっそりマシュマロぶん投げたぜっていう方がいらっしゃいました。ありがとうございます。一応ね、今回そのマシュマロでの募集もしてるんですが、はい、一応、2つほど受信来てます。それも紹介していきたいと思います。これはシャーって書いてるんでね、匿名の意味ねえじゃんっていうね、ツッコミどころ満載だと思うんですけどいいですか。はい、まあ、というわけで、投稿来ている投稿を読んでいきたいと思います。あ、というかアリスさんこのお題考えたんだから、アリスさんは風呂、先ほどあの紹介していただいた、何でしたっけ、
スパジアムジャポン
以外で何かネタありますか。
はい、僕ね、
はい、
僕ん家のお風呂なんですけれども、
はいはいはい、
こうお湯の温度を、うん、手元でこうちょっとこうなんだろう、ダイヤルみたいについてて、
はいはいはいはい、
変えられるようにはなってるんですけど、
はい、
なんかね、あのボタンで普通にデジタルで設定する方と、
うん、
そのダイヤルの方とか連動してないみたいな感じで、
はいはいはいはいはい、
なんかダイヤルがもう回らないところまで行ってる、なんかおかしい
って言って
、なんかそのシステムがわからないのと、
はいはいはい、
なんか不思議な蛇口なんです。そこがいつも疑問に思って、いつもお風呂に入るともうやーってするところなんですよ。
はいはいはいはいはいはいはい。
で普通のシャワーの蛇口と、
うん、
あとなんか兄が自分専用にこのお風呂についてる蛇口からこう高いところにシャワーをつけてるので。うちのお風呂ってシャワーが2つついてるんですよ。
あー、なるほどね。
うん、なんかうちのお風呂変な違和感があ
って、不思議ですねそれは。
そうなんですよ。で、いつも兄が入るときにはなぜかゴキさんが言って、
はい、
おかえりみたいな感じで出迎えられるって
。
だけど、
はい、
だけど昨日かな、
うん、
うわーって言うから、あ、出たんだって思ったんですよ。
あ、そうですね、あのアリスさんのお兄さんは随分とゴキさんが G が苦手なんですよね。
絶叫するんです。だけど、
はい、
あー、またかみたいな感じだったのね。
はいはいはいはい、はい、したら
数分後になんかもう着替えてバタバタバタって来て、
うん、
なんで家にトカゲがいるんだよって。
トカゲかよ。それヤモリじゃねえのか。
アリスがじゃあ取ってあげるよって言ったのね。
はい、
そしたらヤモリさんだったの。
なるほどね。
あのいつもあのキッチンのね、
はい、
ところで洗い物してるとこうライトにこう寄ってくるヤモリさんがこう影がいつも映ってペタってはついてるんですけど、
はいはいはいはい、
そのヤモリさんかなと思いつつ、とにかく素早いんですよ
ヤモリはね。
タイルの、うん、そう、タイルの上なんかもう自由自在だから、
はいはいはい、
サパサパサパサパって通ってるから、うわーダメダメ待って待ってって、だってトイレのキュッポンあるじゃないですか、
はい、
トイレの
キュッポン、はいはいはい、
で、あれで、あんま僕はセリアであの車のへこみを直すときに片やつるんですけど、
はい、
それが置いてあったので、
はい、
それでパヒってもうちょっとよしカバーしたぞって思ったけど、それが椅子の下だったんで手が入らずに、え、これこっからどうしようって思って
捕まえたのはいいけど、そのヤモリを捕まえられないってことですね。
そうそう、でじゃあちょっと隙間を開けてチュルンって出ちゃって、あーもうって思 で捕まえようとしたけど、こう手の中にちょっとだけ収まったんだけど、すぐにひろーって、あー、ふわふわ柔らかくて幸せって思いながら、とにかくどうにかしなきゃって思ったら、はい、網戸の方行ったから網戸開けて、じゃあほらほら、ここ行きなさいって言って、主に出てくれたんです
けど。なるほどね。ヤモリとの格闘。
なんかね、いや、ゴキさんはさすがにちょっと手でチュルンまではまだいけないんですけど。
まあまあ、それはそうでしょうね。
うん、うん、まあ、うちの祖母が生きてた時はもう祖母は素手で、素手部でしたから、
ね、
バヒって捕まえてましたけど。
はい。はい、というわけで、鶴瓶さんが、はい、ポイント、ニコニコをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。とにかくちょっと温泉からいろいろ離れてるけど、
そうですね。
僕のうちのお風呂は、
はい、
不思議がいっぱいです。
わお
以上。
ね、あの、シャワーが2つついてるっていう謎空間なわけです。
シャワー2つついてるし、なんか温度調整が調節できない、なんか温度調節器がついてるし、謎です。
謎ですね。はい、そしてですね、コメントでは、二十歳過ぎて初の混浴温泉に行ったことがあるということですね。混浴温泉は、ロマンがあります。夢とロマンがありますが、
うん、
ね、現実は無常であるって感じらしいですけどね。
え？何？どういうこと？
ね、いや、だから、そのね、いわゆるその若い女の人のね、あれが見れると思って期待して行ったら、実はおじいちゃんおばあちゃんしかいないとかっていうね。
よく漫画にありがちな。
ですね。では、F マナさんからいただきました。投稿いただいてるやつ読んでいきましょう。F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
個人的に風呂、温泉と言いますと、用意するものや思い出のものというものが多々ありますが、風呂、温泉で思い出すものや道具と言いますと、道具編。屋外の場合は虫が寄ってくるので、防虫用の電池式防虫器。ほうほうほうほう。何でしたっけ、防虫器、蚊取り線香的なやつの電池式のやつが最近あるんですよ。バッテリー式とかね。
ああ、ああ、うんうん、確かに。それは。
で、屋外で、
まあ、みたいな
ね、屋外で温泉に入る場合は、まあでも、暑いところってなかなか寄ってこないとも思いますけどね。
うん、
はい、体を洗うのに使用する亀の子だわし。ロッカーや下駄箱で使用するための100円硬貨。あれなんで100円入れないといけないんでしょうね。
そうだよね。
まあ、なんか、
あれ返ってくるんだっけ？
戻ってくるやつですね。
うんうんうん。
でもあれね、なんででしょうね。戻ってくる100円硬貨の意味非常に気になりますよね。
要するに、あれだ。鍵だから、あれでも寄付だみたいの持って歩くよね。
まあそうですね。
歩かないって。そうだよね。なんで普通に鍵じゃないんだろうね。
はい。
うん、不思議だ。
あ、一応ね、昔から、まあ、図書館とかスーパー銭湯のチェーン店なんかによくあるんですが、まあ、昔から導入されているため詳しいことはわからないんですけど、まあ、軽い気持ちで鍵を持って帰ってしまうことを防ぐという理由を聞いたことがあるそうです。100円ではなく、10円ではなく100円なのもより持ち帰りを難しくするためではないでしょうかとかですね。まあ、あとはですね、その荷物や上着などの多いお客様がロッカーを気軽に3つ4つ使ってしまうと、混み合った場合に他のお客様が入れなくなってしまうそうです。まあ、それを防ぐためというのが大きな理由だそうですね。ですね。だからもう無料だったらほんまに複数にまたがってロッカー使ったり、もうそれこそそのね、鍵持って帰ったりとかね、する人間が。
え、でも帰ってくるもんね。
そうそうそう。いや、だから普通に何もなしに鍵だけ閉めてっての場合だったら、
うん、
何でしたっけ、服取り出して、うん、ロッカー閉め、ちゃんともう使用し終わってさらに鍵を閉めてそのまま鍵ごと持って帰るみたいなとかね。
まあ、これ専用ロッカー、
一応ね、その何でしたっけ、マナーが悪い人への抑止効果らしいですね。 まあまあ、これをしないとね、例えばそのお子様とかがね、うん、鍵集めとかって言ってロッカーの鍵を片っ端から持って帰るみたいなね。
そうかそうか、
はい、そんなんやられちゃうらしいです。
なるほどなるほど。
まあ、あとなんか保証金みたいなものってイメージもあるらしいんですが、まあまあその辺もあるんでしょうかね。まあ、コインを入れるっていうハードルを設けることでマナー違反を防ぐ目的があるそうです、
うん、
はい、
なんかいろいろ奥が深いかな。
では続いてその、ま、あの先ほどの何でしたっけ、婚約風呂の話なんですけど、若い女もいたけど何とも思わなかったらしいですね。まあそうですよね。はい、そしてですね、マッサージ用のローションですね。で、人様を洗うときに使用する大きくて厚みのあるスポンジと、細かい場所を洗うときに使う片手サイズで薄いスポンジ。はい、人様や自分のムダ毛処理用の、ヒゲ剃り、滑りやすい屋外を移動する用の滑り止めのサンダル、水着着用の場所に対応するため肩紐が白で本体が 紺色の競泳スクール水着、ね、そこその何でしたっけ、水着の 形状のね、あの詳細説明はまあ必要でしょうね。
必要か、
まあ、水着でいいじゃんってなってもあれします、面白い、あの面白みがないじゃないですか。詳細書いてくれてるがためにね、これで話を広げることができるわけですからね、うん、
なるほど。
で、場所編としましては、トルキーの世界遺産でもある浴場パムレ、パムカレ、パムカレ、
カレ、カレ、
パムカレ、すげえ、なんか画像検索したらめっちゃすげえ、何これ、なんか氷の上に浴場があるみたいな感じで、もこれ、これ氷じゃないのかな、すげえ、パムッカレで検索してみてください。すごい
今検索してる、
不思議な光景が、トルコのやつですね。
あ、タカ、
はい、パムッカレですね。
いや、すごい、
で実際にその、
氷みたい、
で氷みたいですね。はい、フィンランドの荒野
でテレビで一回見たような、
狼、熊を狙撃しながら出入りした移動式高温蒸気サウナ、サウナに入りながら、ね、熊や狼狩らないでください。はい、イランの首都テヘランで入ったハンマーム、ハンマーム、これも温泉の名前なのかな、ハンマームですね。わあ、これまたあれですね。何でしたっけ、ラノベとかね、ファンタジーものの王宮のね、女王様が入ってそうな温泉っぽくポイントも出てきますね。
は
ハンマーム。ハンマーですね。
ハンマー。
ハンマー。ハンマー。で、最後がマミムメモのムーです。
ハンマーム？
ハンマームです。はい。
ハンバーグ？
ハンバーグじゃないです。
あ、本当だ、すごい。
で、ルシアの、ソチにある経営権を持っているスパムリゾート、温泉水プール、温泉水プールですかね。温泉の水を使った、プールらしいですね。
すごいね。
で、アイスランドのオーロラが見える温泉、これね、オーロラ見ながら入る温泉とか、どんだけ風情があるんでしょうね。で、ドイッチランドにある、温泉保養地バーデンバーデンにある、現役競走馬と一緒に、入れる温泉ホースパークスパバーデンバーデンですね。こちら経営権所有してるらしいんですけど、
うん、
ね、スパバーデンバーデン、あのお馬さんと一緒に入れるらしいですね。で、奈良県戸塚村にある自分で採掘して温泉を作る、 川川温泉、これ河川温泉かな、
河川
川川川
川川
川川川ってなんて読むんでしょう
河
川河川で合ってるのかな、はい、河川温泉ですね。自分で掘るらしいですね。へえ。
あ、でもなんかね、
はい、
母もなんかそんなこと言ってた。どこかの温泉行って、
はい、
なんだっけ、源は湧いてるところ、源泉、
うんうん、
源泉が川に合流してるようなところで、
ほうほうほうほうほうほう、
で川の水と混ぜ合わせて、
はい、
ちょうどいい温度にして入る。で、自分でその石とか、ちょっと大きめな石をいっぱい重ねて、ちょっとこう水をせき止めるような感じで、うん、で、温泉に入るところがあるとかなんとか。
あ、それ、まさにそれでしょうね、おそらく。
そうなんだ。
で、北海道、弟子屈町にある、屈斜路湖。カヌーで渡る人たちを見ながら入浴する、和琴露天温泉。はい。で、続いてがその海満の差、まあ、満ち引きの、潮の満ち引きの差で現れる、自然海中温泉、桃取露天温泉。へぇー。
なんかすごいことになってきた。
これあれですよね、その、満ちてるときは、いないんでしょうね。で、潮が引いていくと、うん、温泉が現れるって感じなのかな。
あ、おう。
はい。で、全国数箇所にある、高架鉄道上から、露天風呂を 見下ろせる、眼下露天風呂。ほうほうほうほうほうほうほう。眼下露天風呂。
露天風呂入りたいな。
いいですね。
うん。
で、脱衣所から露天風呂まで約1キロの獣道を歩いていく秋田の某温泉。いや、それ温泉の近くにね、脱衣所作りましょうよ、それ。ね。その獣道は裸足で歩かなあかんとなったのも大変ですよね。寒いよ。
うん。
はい。で、これ12と同じやつ書いてるみたいですね。で、3、4、5、6は水着着用。1、10、11、12は全裸前提。残りは水着と半裸が半々だそうですね。で、水着は肩紐が白で本体が紺色の競泳スクール水着着用。その情報、いりますね。はい。というのがあるそうです。まあ、自宅の場合ではよく、別府、自宅の場合では、よく登り別でいいんかな、登り別、カルルスの温泉の湯の元や桜の湯の元を使用して温泉気分を味わったり、腰の疲労回復に使う、9インチのビニール製の高反発ボールですね、私は石山という会社のマイカラーボールのシルバーを愛用してたりして疲労回復をしていたりします、だそうですね。ちょっと随分とその世界の強烈な、ね、情報が出てきましたけどね、これ行ってみたいですよね、
うん、すごいね。なんかあのさ、
はい、
僕が想像してた温泉のテーマから、はい、ズバーンってズバ抜けてるぐらいの、
ほうほうほう、
この温泉の情報の量がなんかちょっと羨ましい
んですね、うん、はい、じゃあ次行きましょう。ファンネルネハンジャクショーさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー、どうもこんばんは。
こんばんしゃ。
風呂といってもやっぱり思いつくのはエアマットローションプレイではないかと思います。この言葉自体は完全な造語で、エレンさんが可愛い子供たちを洗ってる時にタイルや敷石では双方の負担が大きいため、日本のソープランド、救命トルコ風呂を参考にエアマットを導入した頃から、普段やっていたボディーソーププレイですね。この、と分けるために使用する道具である敷物のエアマットプラスボディー洗いに使用するローションを統合してエアマットローションプレイという名称になったという経緯があります。そうなんですよ。エアマットローションプレイってね、このレイブンズナイトで出てくるまでは、この単語自体が存在しなかったんですよ。
え、そうなの？
そうなんです。
じゃあもしかして世界初生んだ言葉なの？
そうだからね、あの最初の方エアマットローションプレイで検索するとレイブンズナイトの掲示板がずっと引っかかってたんですよ。
あ、
エアマットローションプレイっていうこの一連の単語がそもそも存在しなかったんです。
いや待てよ、ってことは今はみんな存在してるってこと？
まあまあ、あの検索するときのそのあれが、AI じゃないですけど、そうだからあのなんか今エアマットローションプレイで検索するとローションプレイ用エアマットとかね、
あーなるほど、
そうラボで楽しむ ローションマットでのプレイとかっていうそのそういうのが出てくるんですが、でローションプレイだけに関しましてはあのウィキペディアがちゃんと存在してるんですよ。
あーそっか、
そうで、まあ、あのエアマットローションプレイっていう位置でつながった単語としては存在しなかったのでレイブンズナイトが、延々と引っかかり続けてたんですけど、現在はですね、ちゃんとその、ばらけて検索されるようになってるみたいでしてレイブンズナイト掲示板は出てこなくなりました。
ちょっと残念な気持ちを
ね、もちろん使用しない場合は単にローションプレイやエアマットプレイという言葉になります。さて、そのエアマットローションプレイは意外なことに大人の遊園地、聖地東京、吉原ではなく川崎、堀之内で昭和、30年代に従来のタイル張りの阿波踊りが体に、負担が大きいことから、堀之内の場が一人用のエアフロートを持ち込んだことが最初とされているそうです。その後、肌荒れが双方に大きくなる液状石鹸からローション、プラス液状石鹸へと移行し全国へ普及したと言われているそうです。はい、その名残で、現在では関東は、現在も関東は技術の堀之内、美人度の吉原、はい、関西は、技術の尾事、技術の大ごと美人との、綿鹿の島という愛称があったりします。なるほどね、まあ、何の技術かは知りませんか、はい、無駄知識が増えていくというコメントが、ありますが、ね、レイムンズナイトはね、あのなんかそのね、結構賢人な方がいっぱいいるんですよね。ただ近年では特殊公衆浴場いや、公衆浴場法ですね、まあ、性病に関する衛生だとか、法定伝染病に関する衛生の基準が大変厳しくなったことから、基準をクリアするためのハードルが高くなりました、オスマン皇帝が感じるようにエアマットローションプレー店自体の数が減ってきたりしているそうです、まあ、エアマットは1回使用すると乾燥にすげえ時間がかかるそうですね。まあ、ただ人だけを送り込んでるスタイルのところだと指定先のホテルの部屋に備え付けられたりするので、行くばっかのサービス料を従えば暗黙の了解のもとで現在も体験することは可能だったりするそうです。はい、大人の知識が増えていきますね。はい、では続いて泉式部さんからいただきました、ありがとうございます。 MC ミスターの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは、うちの幼稚園ね、年長さんの子供と一緒に自宅のお風呂に入るのですが、長い、何が長いって浴槽内でおもちゃで遊ぶ時間が長い。泉はずっと子供と付き合っていたらお湯の熱さでのぼせ上がってしまいます。もうお風呂上がろうよって子供に声をかけてもまだ遊ぶと言って言うことを聞いてくれません。かといってお風呂に子供を一人にしても浴槽で万が一溺れても危険なので、大人がおもちゃで遊んでる様子を見ておいてやら大人がおもちゃで遊んでる様子を見ておいてやらないといけません。なので子供がおもちゃに飽きるまで泉がのぼせながら最後まで見守ります。結構大変です。お風呂用のテレビ持ち込みましょうね。お風呂用のテレビ持ち込みましょう。まあ、そしたらね、子供と一緒にテレビを見てね、永遠と風呂の中にいることになるわけですけどね。はい、では続きまして、N エレンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは、どうもこんばんは。 さてこの掲示板ではすっかり定着しているエアマットローションプレイシスターである私ですが、やはりお風呂に入れてあげるという行為をする以上、そのために道具というものが必要になってくるのはご存知なのではないかと思います。まず当然ながらエアマットは必須ですが、必須なのか。これは個人的な状況に応じて使い分けをしていて、主に銀、白、金を使用していたりします。あとは、お体を洗ってあげるために必要な弱酸性のボディーソープやシャンプー、リンス、スポンジも厚くて大きめのものと薄くて小さめのもので洗ってあげて、そこに必要に応じて髪の毛を留めるヘアクリップ、静電気防止棒、敏感なところを洗う時用に使う、チューブ状のローション、産毛を剃る、髭剃りやカミソリ、うがい薬のイソジンと、手足消毒用の消毒液、ゴムというものをカゴに入っていて、ここに名刺とボールペンが入っていると完全なマットヘルス上が常備しているカゴになるそうです。はい、私の場合は避妊という観点ではなく、下り物を見てしまうと子供の場合は大変なことが起きたと感じてしまうので、その防止のため、海綿を挿入していることがあります。海綿は簡単に言うとスポンジのすごい細かいものですが、これが指に届く、これはまあ何でしたっけ、ちょっと、いろいろと、センシティブじゃないですけどね、はい、まあ、この辺にコメント、この辺の、コメントが気になる方、書き込みが気になる方はレイブンズネット掲示板で見てください。
はい。おう。
まあ、ね、まあ、ね、何でしたっけ。結構ね、大人の情報が揃っております。
そうか。
はい、というわけでですね、続きましてレイモンズナイト愛好元滋賀県州、滋賀県刑務所囚人ね、すごい気になるんですけども、レイモンズナイトのねリスナー層の厚さってどうなんでしょう、これ
ね、幅広いよね。
ね、こんばんは、どうもこんばんは、す
こんばんはです。
滋賀刑務所では風呂の日は火曜と金曜と決まっていて、週に2回しか風呂に入れません。それも15分で脱衣、洗体、入浴、髭剃り、髪剃りの受け渡し、上がった後の拭き、着衣を50人ぐらいが一度に大浴場でこなさなければならないので大変です。
うわすごいね。
入浴するにしても午前中におむつをしたおじいちゃんが使っている時にうんこをしていることが多いので気をつけなければなりません。夏場は汗をかくので入浴が週3回になったり、シャワー入浴というものがあって、シャワー入浴というのは刑務所中で抜けて5分間シャワーを浴びるので、作業工賃から、5分休んだとみなされて給料から天引きされます。それでも入浴があるとその日の作業が早く終わるのでいつも楽しみにしていました。へえ、まさかね。
でもなんかさ、
はい、
15分じゃ僕ちょっと無理。
無理ですよね。
入院してた時も20分だもんな、最速で。
ですね。まあ、このね、ラジオの、リスナー層はですね、経営者から元国防官からですね、元囚人から、ね、ね、その、世界を股にかけてるシスターからカメラマン、謎のね
謎すぎるよ。
はい、リスナー層の厚さが特徴でございますが、
うん、
はい、一応ですね、懲役中の、刑務作業でもらえる賃金のことを、作業報奨金というらしいです。時間給は以下の通り、なお作業によって変わったりはしないそうですね。なるほどね。まあ、入所間もなくなど1日40円程度、1ヶ月で800円ぐらいだそうですね。まあ、ないのとあるのと変わらないような気もしますけどね。 いやその刑務所なんかでその言うたら刑務をしてる時、一応ね、賃金が出るそうですね。なお、死刑囚には刑務作業はないそうです。
そうなんだ。
はい、なので執行されるまでは独房でゴロゴロして過ごすだそうですね。はい、では続いて地点してるみさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
YouTube を見ていたらバイトテロをやめようという思考の動画があり、妙に出来がいいなと思った。某県警の妙に出来がいいなと思ったら某県警の公式だと知ったチェルミンです。こんばんは。はい、健康ランドとかいう類の温泉は自分の住んでいるところからちょっと外れたところにあるのですが、交通の民とかの関係で行ったことがない、行ったことがありません。夏場冬場に関係なく自分は長風呂の傾向があり、気づいたら1時間入っていたことはザラにあります。そのまま寝入ってしまうことが年に100回ほど。3日に1回ペースで寝てるじゃねえか。
死なないで
ね。今年の夏も暑かったので、メントール入りの入浴剤を買ってきて使用。容量を間違えて、正しくは、内蓋の、枠内が埋まる程度かける2が1回分を、内蓋1杯かける2と誤解して入れてしまい、まあ概算で通常使用量の倍入れた感じになっていた。えらいことにというのがあったそうですね。まあ何でしたっけ、一応、まあ、冒頭の、冒険系公式のバイトテロ動画ですね、まあ、一般のユーザーが作った動画もあるそうなんですが、まあ、にしても999万リツイートはすごい炎上の仕方ということです ね。これね、メントール系のねやつを入れすぎるとね、
うん、
あれなんですよ、その
熱くなるよね。
いや、熱くなるというかね、何でしたっけ、熱いお湯でも冷たく感じてしまうので低温やけどしちゃったりすることあるんですよね。
ああ。
はい、人間の体が冷たく感じてしまって、言うたら麻酔した状態でお風呂に入ってる感じ。なのでめっちゃ熱々のお湯でも熱く感じなくてやけどしちゃうっていうね、パターンありますので気をつけてください。
まあ、そういう意味ではなんかちょっといいこと聞いた。
そういう意味ではその歯医者さんなんかでですね、歯の治療を行って口の中はこう麻酔でね、感覚がなくなってる状態で熱いお茶とか飲み物を飲んでね、やけどしちゃうってこともありますから。
あ、そうなんだ。
それも気をつけないといけないです。まあ、最近はね、本当に部分麻酔が非常に優秀になってますので、その麻酔したとこ以外が問題になる、感覚がなくなるってことはなくなりつつあるんですが、そう、口の中のその大きな、まあ、抜歯とかね、いろいろ大きな作業をしたときに、まあ、口の中麻痺、麻酔で麻痺してしまってた場合にはその熱さとかの感覚がなくなるんでね、その状態でも熱々のお茶飲んだら熱くないのにごくごくいってしまって、口の中を通って喉の中に行った時に、おわちょわーみたいになったりね、することありますんで、まあ一応ね、普通の歯医者さんはそういった説明されますんで大丈夫だと思いますけどね、熱いものと飲んだりすると気をつけてくださいねみたいな感じでね。
猫舌です。
はい、ロッカーや下駄箱で、追記としてはロッカーや下駄箱で使用する効果が100円なのは昭和57年以前は一番高い、効果が100円効果だったので必然的に100円効果になったというのが真相だったりするそうです。
なるほど。
はい、500円効果が、鋳造されたのは昭和58年で、それ以前は500円は紙幣だったそうです。ね。はい、まあでもね、あれですね、一応その、何でしたっけ、パチンコ屋さんのロッカーがとかがですね、その駅のロッカー代わりに使用されないように500円効果、まあ、帰ってくる500円効果にしてたらどうやら結構ね抑止力になったっていう話もありますね。 はい、じゃあ、マシュマロの方で、来ているやつ読んでいきたいと思います。はい、静岡の大井川沿いに川根温泉って歴史の浅い温泉があるんだ。泉質がめちゃくちゃ濃いから疲労回復にはもってこいなんだぜ。でもここの温泉のすごいところは露天風呂から、川を渡る、SL が見れることなんだ。
え？
温泉から SL が見えるということはその逆もできるから温泉も SL も覗き注意って案内出してるんだ。はい。そしてその SL は機関車トーマスそのものに改造しているから駅のホームで SL が走ってるのを見ると巨大な顔が轟音立ててどんどん近づいてきて夢でうなされるぐらいに焦るんだぜ。はい、夢に出なかったところでスッキリさんっていうことですね。
トーマス、
いやあれも確かにね、本当にあの顔面がどんどん近づいてきたらトラウマもんですよね。で続いて、夏場にコンピラさんに、ま、お参りすると汗だくになるよね。そんな時は温泉と行きたいけど、琴三角が、日帰り温泉終了してて、参道に近くて日帰り温泉やってたわ、やって旅館もこのご時世ではなくなってたんだ、助けて用心棒。渋々仏性山ってところまで汗だらだらで乗って仏性山温泉でさっぱりして、そこからそこそこ歩いたところにある情熱うどん、和楽でうどんを食べるしかないよね。鳥天ぶっかけ美味しかったよ。ここまで来てようやくさっぱりさって、いつ来てたんだろう。
声かけてくれればいいのに。
いつ来てたんだろう。いや私もね毎日働いてるわけじゃないですから。
そっか、
はい、
その日は働いてたのかな。
非常に気になるところではございますけど、ね、
HR さんがいるって見てたのかな、
かもしれません。あ、ちなみに、私を、いるかどうかを確認する方法はですね、今何でしたっけ、ブルーなマスクつけてます。
ブルーなマスク、
はい、はい、何でしたっけ、例の、おかんの手作り工房のですね、あのブルーマスクをつけてます。水色ですね、はい、おかんの手作り工房の水色のマスクを、つけてます。ですんでね、その水色の、まあ、ブルーのマスクをつけてたら俺です。
なるほど。
で、あたなまはね、緑のバンダナはさすがに負けないんで、白のタオルを巻いてます。
お、
はい、まさに、
なんで緑のバンダナダメ？
え、いやいや、お店ですから。いや、もうお店の、何でしたっけ、清掃みたいなもんです、その白のタオルが。ね。
なるほど。
で、500円札懐かしいな。500円の紙幣に印刷されていたのは確か岩倉、これなんて読むんだろう、
え、岩倉、
500円紙幣に印刷されてた方ね、
わかんない、
500円紙幣で検索したらわかるかな。はい、よいしょ、岩倉ともみさん、読めねえよ。
はい、なんで検索したのに読めないの。
いや、じゃあ岩倉ともみさんで合ってるんですけど、
うん、
何でしたっけ、家具、その家具の具に視力の視って書いてともみって読むらしいです。
家具の、
はい、そう、家具の具、
あ、いや読めないわこれは。
これは読めないですね、さすがに。
岩倉具志って感じ、
ともみさんらしいですね。
ともみ
ですです。
みはなんかわかる、
まあわかる、みはまあわからんでもないですけど
ね、見るだからね、
まあ、明治維新で活躍したらしいですね。
難しいな。
ね。 はい、というわけでですね、マシュマロもこんなところですね。掲示板の方もここまでですね。というわけで、お題のコーナーでございました。はい、エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけでですね、今日も、無事ラジオ終了することができました。もう0時回ってます。はい、というわけでですね、サクッと終わっておきたいと思いますが、まず告知ですね、やっておきたいと思います。明日ですね、私、個人的に個人的な、放送でございますけど、何でしたっけ、3D お絵描きやるで、HR のなんちゃって V ドロイドスタジオ講座っていうね、番組をですね、YouTube のレイブンズナイトチャンネルで放送予定でございます。はい、まあ、3D のねお絵描き配信です。はい、まあ、ダラダラと喋りながら時々解説も交えながら、V ドロイドスタジオでそのモデリングを行うという動画でござ、あの配信でございます。まあ、その配信予定でございますので、ぜひぜひ、見てください。ですです。はい。まあ、そんなわけでですね、V ロイドスタジオでね、アリズ、まあ、このね、アリズさんがどのように作ったかっていうね、そういったのをね、気になる方、いると思います。まあ、ね、どうなるかはわかりませんけど、明日のね、20時からを予定しておりますのでね、ぜひぜひ、お暇な方は見に来てください。はい。でですね、来週、レイブンズナイト、23日水曜日放送予定でございます。まあ、お暇な方はですね、ぜひそちらも 見に来てください。というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。はい、この放送をお送りしましたのは自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と
バーチャルネットシスター V ロイド目指せとアリスラビオでした。
この2人でお送りしました。 V ロイドを目指すんじゃないでしょ、バーチャル YouTuber を目指すんでしょ、アリスさん。
V ロイド目指せ、
V ロイドを目指すのね。
うん、
はい、というわけで、また来週も聞いてくださいね。See you next time.
おやすみなさい。